島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の増山恵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。浪江町からのお知らせです。区域再編に伴う浪江町への立ち入りについてお知らせいたします。区域再編後の立ち入りにつきましては、各区域ごと立ち入りの申請方法が変わりますのでお知らせいたします。避難指示解除準備区域および移住制限区域の立ち入りにつきましては、浪江町通行証申請書にて申請してください。国道6号に富岡検問所、浪江双葉境検問所、国道114号に浪江川俣境検問所、加倉室原境検問所の各検問所が浪江町内に立ち入る際に設けてあります。この通行証はこれらの検問所を通過するための通行証になります。有効期限は3ヶ月となります。詳しいお問い合わせは災害対策課消防防災係、電話 024362-0151 までお願いいたします。以上、浪江町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は宮城県石巻市から避難し、現在中学生の硬式野球チーム喜多方ボーイズの子どもたちに勉強を教えている木村俊勝さんを取材してきました。石巻では塾の講師をされていた木村さん、震災当日も塾へ向かうための準備をされていた時に東日本大震災が発生、なんとか津波から逃げることができたものの自宅は全壊。その後、スカイ運輸喜多方店の社長でもある弟さんがいるここ喜多方へ避難されてきました。弟さんが監督を務める中学生の硬式野球チーム喜多方ボーイズでは、文武両道をモットーに週に一度勉強会を行っています。塾の講師をしていた木村さんは喜多方ボーイズの勉強会でも講師をすることになりました。木村さんは石巻市から喜多方へいらしたということですけれど、はい、喜多方へ来たきっかけは何だったんですか？
津波による影響というか、
はい、
被災しまして、それで石巻から実弟のいる喜多方の方へ避難したという形です。
では震災後すぐにこちらへいらしたんですか？
そうですね、石巻の高台で3日ほど過ごしました。はい、後に、はい、携帯の、まあ、通信できるようになったものだから、はい、その時点でこちらに連絡して迎えに来てもらったという状態です。
ご自宅の方は津波の被害に遭われたんですか？
全壊です。
それから石巻の方にはあんまり今は戻られていないんですか？
石巻の方は、まあ、用事がありますので、まあ、そうですね、一度月1回か2回という形では向こう行ってます。
現在はそして喜多方で、
弟さんが監督を務めている北方ボーイズの子供たちに勉強を教えていらっしゃるということで、それはいつ頃から始められたんですか？
ですね、こちらにお世話になってから1ヶ月後ぐらいですかね、に、ワシドの、社長でもあるんですけども、実定に、提案されまして、こちらで子供たちの勉強のお世話をしてはということで、それで、一助となればということで、始めさせてもらいました。はい。
現在は木村さんのご自宅で教えてらっしゃるんですか？
ですね、会社と、こちらと分けてるんですけども、
はい、
自分の担当は自分のところの住んでる場所でということです。
最初そのお話を聞いたときはどんな思いでしたか？
何かしなくちゃなんないかなと思ってね、であればいくらでもその携わることによっていろいろなことも大変なことも忘れられるかなってこともありますよね。でなことでなんとかできるだろうと思いまして、ではやらせてもらいますってことです。はい。ですから子どもたちのその野球に対する関心度、ものすごいものがありますね。モチベーションがものすごく高いです。したがって、そういったその、野球、その北方ボーイズの決まり事の一つとして、一週間に一度は勉強会に参加するっていう決まりがあります。
はい、
それを皆さんは守っております。
とても珍しい取り組みですよね。
サゼが、文武両道ということを打ち出したものですから、
はい、
それを実行してるっていうか、できればそのような形で持っていったらということでやってます。はい。
木村さんも子どもたちに教えてみて、こう何か子どもたちから得られるパワーだったりもありましたか？
ですからさっき言ったようにですね、この野球の子たちの、もう野球好きっていうのがすごく現れてます、
はい。
ですからモチベーションがすごく高いです、野球に関となれば、やっぱりこの、北方ボーイズの決まり事はしっかり守って、そして参加するということは子どもたちは守っております。あともう一つは、そうですね、挨拶の礼行が素晴らしいってことですよね。大変素晴らしいです。
木村さんは今何年生を教えてらっしゃったんですか？
主に、そうですね、2年生と3年生ですかな。
でちょうど今受験が終えましたけれど、やっぱり教えてる側としてもその結果は楽しみでもありますか？
楽しみであるというか、
はい、
自分の希望をなんとかやっぱ果たしてもらいたいなというな、本人たちの希望がね果たされればということは思っております。常にそういうことは思っておりますよ。はい。
で勉強を教えている木村さんとして、
はい、
子どもたちにどんな大人になってほしいなという思いはありますか？
やっぱそのこの北方ボーイズ、例えば一つとってもね、地元の皆様の、例えばコーチングスタッフにしろ、いろいろね、野球に関わっている方には要するにボランティアでそのようなスタッフが皆さん頑張ってもらってるわけですよね。それもあるわけです。ですから感謝の気持ちっていうのはものすごく必要じゃないかなっていうような、気持ちではおりわけですね。それぞれがそのような気持ちを持っていただければなと思います。
木村さんもこう北方で住まれてこう2年が経ちますけれど、どうですか、北方の生活は慣れましたか？
おかげさまでだいぶ、慣れてきました。皆さん優しい町であって、また風光明媚な場所が多々あるものですから、自分はおかげさまで心の方の癒しとなっておりますってことです。はい。
ではこれからもまだまだ子どもたち新しく入ってきますのでね。
そうですね。
はい、
はい。長くやらせていただければね、参加させてもらえばね、俺もいいかなって自分もと思ってます。はい、
はい、ありがとうございました。
大好きな野球、そして勉強にもまっすぐな気持ちの北方ボーイズの子どもたち、そんな子どもたちの姿に木村さんは力をもらっていました。子どもたちに感謝の思いを忘れない大人になってほしい、木村さんも北方は温かいところですねと新たな環境での生活に感謝されていました。本日は宮城県石巻市から避難され 現在北方ボーイズの子どもたちに勉強を教えている木村俊勝さんの思いをお送りいたしました。お相手は FM 北方増山理でした。
かつてない変貌を遂げクラウンは生まれ変わる。気品を称えるロイヤル、走りを追求したアスリート、リボーンクラウンデビュー。また走り出そう。ここから福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。